まれ心理学の森9回目の放送後半スタートです。9回目の放送後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのバドカです。この番組はインターネット放送局フィフリネットよりお送りいたします。さてさて、今回ね、9回目の前半の放送では、集まれ動物の森のゲームの中でのね、島の住人の入れ替えについてお話しいたしました。集まれ動物の森では、自分の住んでいる島の動物の住人を入れ替えることができるんですね。動物本人から引っ越そうと思うと言われた時に引き止めずに送り出したり、島のキャンプ場にお試しで来ている動物、そしてね、離島で出会った動物にね、うちの島においでと勧誘すると、今いる住人と入れ替えができるんですけれどもね、私は一緒に住んでいる住人には愛着が湧いてしまって、もうね、全然引っ越しができさせることができないんですよ、ということでね、かれこれもう4ヶ月ぐらいね、同じ住人のままです。住人を入れ替えるとね、新しい出会いもあって楽しみも広がるので、しょっちゅう住人を入れ替えている方も多いようですが、この違いはね、どんな心理を表しているんでしょうか。これはね、前の放送でお話しした知らない人と通信を積極的にする人と全然しない人の違いにも似ているということなんですよ。私の場合はね、安心タイプなので住人に愛着が湧いてね、落ち着くことや変わらないことに安心感を得ているので、住人を入れ替える必要はないと感じていて、全然ね、住人入れ替えないという行動になっているんですね。新しい、次に来る住人はね、まあどんな子かわからないというのもありますしね、前の住人の方が良かったって、送り出したなんとかちゃん元気かなってなる場合もあるのでね、感情が揺さぶられないことの方が大切で、愛着がある住人と離れたくないという気持ちもあり、冒険はしないので、私のようなタイプの人はね、あまり入れ替えないような傾向にあるようです。そしてね、どんどん住人を入れ替えるという人は目的タイプ、前ね話した目的タイプが多い、新しい体験をね求めていましてね、もうね、とんでもない住人が来てもね、それも楽しめる、こう住人をね入れ替えると新しい出会いもあり、そしてね楽しみも広がるので、それを求めてね、どんどんと入れ替える、新しい体験がね自分の喜びになっているという場合が多いそうです。なんだかね、タイプの違いがね現れているということでね、私はやっぱりまだまだ新しい体験に抵抗があるようですのでね、ゲーム内だけでもね、まずはね、もう少し冒険してみようかなと思いまして、思い切ってね、これを機に住人もね、ちょっと入れ替えてみようかなと思います。皆さんはね、どうでしょうかね。このゲーム内ではね、なんだか最初はあんまり可愛いと思わなかった住人に対しても、一緒にね同じ島で暮らしているうちに愛着が湧いてきて永住させることにしたなんてお話も聞いたことあります。これね、実際そうなんですよね。私もこう最初の頃はね、人数が少ないのでね、どんどんたぬきちさんが勧誘したね、住人の方とかがね、島にやってきてね、あ、この子かと思う、どんな子だろうと思って、まあ、とりあえず来たから一緒に暮らそうかなって思ってるうちにね、いろいろ物をやり取りしたりね、あとお手紙くれたりするんですよね。はい、そういったね、ことをやり取りしているうちにね、あ、かわいいな、いなくなってほしくないななんて気持ちがね、どんどん湧いてきちゃうんですよね。そしてね、もしもしょっちゅう住人を入れ替えているよという方は、最初はね、あんまり一緒に過ごしたいと思わなかった住人でも、しばらくね、そういった感じでね、一緒に過ごしてみてね、いろんな季節の行事をね、一緒に体験してみたらね、新たな発見があってね、その住人の良さ、最初見ただけではね、いまいちかなと思った、その住人の良さがね、わかるかもしれないですよね。私はね、実はね、犬のハンナちゃんがそうなんですよ。最初はね、なんかもっと おしとやかそうな住人がいいなとかね、思ってしまって、ちょっとね、ハンナちゃんね、パンク、ピアスとかしてるのかな、ちょっとパンクが好き、パンクロックとかが好きそうな感じでね、お洋服とかもね、そういう感じだったんですけれどもね、一緒に暮らすうちにね、愛着が湧いてしまいまして、初期住人ですからね、この放送がね、始まる、時にはもう3月からですからね、ちょうど1年間 ハンナさんはね、1年間一緒にね、同じ島で暮らしているということになりますね。そうなんですよね。そういったこともね、ありますのでね、ぜひぜひ、しょっちゅうね、入れ替えてる方はね、ちょっと入れ替え、ね、長く仲良くしてみるとかね。そしてね、ずっと私、そうです。その住人の子もね、他の島に行きたいなという気持ちあるかもしれませんのでね、たまにはね、送り出して、十分仲良くなってからね、送り出してみるのもいいんじゃないでしょうかね。これね、実際の人間関係にも当てはまりそうですよね。最初は気が合わないなと思っていても、しばらく交流しているうちに新たな発見があったりして、その人のね、見方が変わったり、逆に長く付き合ってる相手でも知らなかった一面を知ってしまって、距離をね、置きたくなる場合もあるかもしれません。人間関係もね、すぐに結論を出さずに、しばらく交流してみてから、仲良くできるか、距離を置いた方がいいか判断してみるのがね、良いかもしれません。いかがでしたでしょうか？ゲーム内でのね、自分の行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回の放送でも実生活に役立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、ぜひお楽しみになさってくださいね。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。オーディオブックがね、流行っていますのでね、私オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組で少しだけ朗読をさせていただいています。オーディオブックの感覚で皆さん聞いていただければと思います。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますのでね、今日も続きを読みたいと思いますが、さんが書いた文章や詩などもね、朗読する機会があるといいなと思っていますので、文章を書いている方いらっしゃいましたらね、ぜひメッセージで送ってください。宛先は集まれ@pifuri.net です。こちらのですね、メールアドレスまで送ってくださいね。それでは、朗読させていただきますので、朗読の方聞いてください。私は無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでにはまだ2週間の日数があるので、そのうちに一度行っていこうと思った。しかし帰って2日3日と経つうちに、鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうしてその上に彩られる大都会の空気が、記憶の復活に伴う強い刺激とともに、ごく私の心を染めつけた。私は従来で学生の顔を見るたびに、新しい学年に対する希望と緊張を感じた。私はしばらく先生のことを忘れた。授業が始まって1ヶ月ばかりすると、私の心にまた一種のたるみができてきた。私はなんだか薄くな顔をして、往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見渡した。私の頭には再び先生の顔が浮いてきてた。私はまた先生に会いたくなった。初めて先生の家を訪ねたとき、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいたとき、私は先生自身の口から、いつでも大抵家にいるということを聞いた。むしろ外出嫌いだということも聞いた。 二度来て二度とも会えなかった私は、その言葉を思い出して、わけもない不安をどこかに感じた。私はすぐ玄関先を去らなかった。下女の顔を見て少し躊躇してそこに立っていた。この前名刺を取り継いだ記憶のある下女は、私を待たしておいてまた家へ入った。すると奥さんらしい人が変わって出てきた。美しい奥さんであった。私はその人から丁寧に先生の出先を教えられた。先生は霊月その日になると同志ヶ谷の墓地にある仏へ花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出かけたばかりで10分になるかならないかでございますと奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈して外へ出た。賑やかな町の方へ一丁ほど歩くと、私も散歩がてら雑司ヶ谷へ行ってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐきびすを巡らした。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、9回目の放送はいかがでしたでしょうか。今回がね、9回目の放送でしたので、次回の放送が記念すべき10回目の放送になりますよ。この番組はね、1回目の放送からですね、音楽ね、オリジナルの音楽を使用しています。ジングルとBGM はですね、竹内ひろみさん、そしてですね、松野さんに、制作していただいております、松野勝則さん、この方はですね、コンサートやレコーディング現場で楽器テクニシャンを務める傍ら、音楽制作をね、行っている方なんです。そしてね、私の友人でもある竹内ひろみさんは、シンガーソングライターでソロ活動の他に、浜田省吾さんや佐野元春さんの元でね、バックコーラスを務めてきた方です。こちらの方にね、楽曲をね、制作していただいてね、使用しておりますのでね、次回ね、10回目の放送ではまた、竹内ひろみさんのね、プチ心理学判断などもね、お話できたらいいかなと思っています。予定などでね、変更となる場合もあるかもしれませんが、ぜひお楽しみになさってください。そしてね、オープニングで紹介させていただいた、チームコライフのね、YouTube 版のコミックス作品、ボイスキャストを私ね、務めさせていただいているんですけれども、このね、チームコライフのね、タイトルになっているコライフというのはね、コライフ、共に生きるという語源から来ているそうでね、あなたのお気に入りのキャラクターもね、きっと見つかると思いますので、ぜひですね、こちらの方、チームコライフ、ヤシログラムチャンネルからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。今日もですね、最後まで番組、お聞きいただきましてありがとうございます。ピフリネットの、ツイッターはアットマークピフリネット、 Facebook は facebook.com/pifri.net です。こちらもね、ご覧いただきましてぜひフォローしてください。そして番組のね、感想などメッセージをお持ちしています。メールで送ってくださいね。メールの宛先は集まれアットマークピフリ .net です。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。それではまたお耳にかかりましょうね。さようなら。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。